ヨシュア記の一章の五節、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。まあ、私たちもこのような言葉を地方のものにすることができ、信じ感謝することができるのです。結局主は信ずる者一人一人に約束しておられます。例えばイサヤ書の41章の17節、1092ページになりますが、イサヤ書41章の17節です。悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その下は乾きで墓がびるが、私主が彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。42章の16節、同じ表現が出てきます。決して捨てない。42章の16節、私は盲地に彼らの知らない道を歩ませ、彼らの知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、凸凹の地を平らにする。彼らのことを私がして、彼らを見捨てない。もう安全です。43章の箇所も非常によく知られている箇所ですね。一節から読みましょうか。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クッシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐るな、私があなたと共にいるからだ。本当に素晴らしい。私たち一人一人のためにも書かれている言葉であり、与えられている約束です。44章の21節、44章の21節、ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私父のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。あなたは私に忘れられることがない、一秒も。49章の15節、49章の15節、このイサヤとは本当に旧約聖書の福音書と呼ばれているから、素晴らしい言葉はたくさん出てきます。49の15、あなたが地母の血のみごを忘れようか。地母の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。 もう一箇所、五中四章の七節です。五中四章の七節、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。まあ、イエス様の弟子たちとはこのイエス様の愛を3年半経験しました。彼らは私たちは心配されている、私たちは愛されていると何回も何回も体験的に味わい知るようになったのです。そして、まあ、お別れの言葉として次のように書かれてます。ヨハネでの中三書の一節になりますけれども、新約聖書の189ページになります。ヨハネ伝中三書の一節です。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき父の時が来たことを知られたので、世にいる父の者を愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。イエス様はその愛を残るところなく示したとあります。まだ中4章の中8節です。ここでイエス様は、私はあなた方を捨ててこっちにはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです。もちろんご春節の時イエス様は戻るようになり、彼らのそばにいたよりも彼らの中に住むようになったのです。まあ、主はこのような約束を通してご自分の忠実さを明らかにしてくださいました。この主に頼る者は決して決して失望されません。すなわちこれこそが本当の安全そのものです。私たちの生活の特徴は不確実性です。明日は何か起こるのか誰も分かりません。そしてまた誰も自分が明日はまだ生きているかどうか、あるいは今日持っているものを明日も持っているかどうか、結局分かりません。すべては不確実です。けど人間は確実性を必要とするし、余裕がない支えをどうしても必要です。イエス様の呼びかけとは、まあ、罪のようなものです。悔いがたむる心を持った罪人として私のところに来て、自分のわがままを過ちを告白するものを私は拒みはしない、決して捨てない。私はそういう人々を受け入れ罪を許す、決して捨てない。まあ、信ずるならばイエス様に祈って債務を打ち明けることこそが大切です。イエス様が決して虚しい偽りの約束をなさらないお方です。それゆえに全ての債務が許してくださったことをイエス様に感謝することができる。何か感じるようになったからじゃなくて、イエス様は自分の約束を守るお方であるからです。まあ、イエス様は共におられるからもう心配する必要はない。安心して将来に向かうことができる。ヨブという男はだいたい4000年前に来た人だったでしょうけども、次のように書いたのです。ヨブ記の中一章の中八節です。791ページですが、791ページ、 主一緒の主八節、望みがあるのであなたは安らぎ、あなたは守られて安らかに休むとあります。そして詩編の作者は九中一編になりますけれども、次のように書いたのです。916ページです。詩編九中一編の五節です。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。結局心配から解放される。112編の7節、112編の7節、その人は悪い知らせを恐れず、主に信頼してその心は揺るがないと7節に書かれてますね。もう少し後で125編の1節、主に信頼する人々は潮の山のようだ、揺ることなく常しえに長らえるとあります。またソロモン王は箴言の一章33節ですけれども、971ページ、彼も主の臨在を通して安全に住むことができると言ったので、箴言一章の33節です。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかで会う。三章の24節、あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない、休むとき眠れは心地よい。イエス様は目に見えませんけど、今日も近くにおられるお方です。一人一人に心を止めておられるお方です。誰に対しても無関心ではありません。この偉大なるイエス様は私たちの過去が清算されているという確信を与えたいと望んでおられます。またイエス様ご自身との交わりの中にだけ与えられる喜びを与えたいと願っておられます。そして御言葉を通して明確な目標を一人一人に与えたいと望んでおられます。イエス様を知ることこそが最高の宝物です。パウロはこの最初一章27節に、あなた方の中におられるクリスト、栄光の望みのことですと書いたのであります。うちに住みたもイエス様とは本当に我々の力の源、また我々の喜びの根拠そのものであります。今日は幕の内蘭子姉妹明かししてくださいますけれども、その前に佳代子姉妹お願いします。